こんばんは。カエルさんの日常露天掘りです。まあ、2月は割と思いついたことをね、毎回喋ってるんですけども、この前ね、ついこの前の月曜日なんですけども、ちょっと面白い回がありましてね、僕は、日常露天掘りいうぐらいで、まあ、日常を、こう、日々、こう、交わしてる会話とか、身振りとかそういうものを研究してるんですね、本職は。で、まあ、そういう日常言うたらどうかな、まあ、要するに、普通のいろんな、こう、状況での会話っていうのを、研究してる人の集まりっていうのがまたあるわけですよね。で、そういう会合に、まあ、ちょっと、まあ、定期的に出てるんですけど、そこにね、明治学院大学の西坂青さんっていう方が来られましてね、この方も日常会話の研究がすごい有名な方ですけども。で、彼の話聞いてね、すごい面白かったんですよ。その話をしようと思うんですけどね。その西坂さんがやってるのはね、超音波検診の話なんですよ。超音波診断。妊娠した方が、まあ、10週間ぐらい過ぎたあたりからね、お腹の中の胎児がどうなってるかっていうのを見るために、お腹にこう、超音波を当てて、ほんでその跳ね返ってきたエコーで、胎児の姿を見ると。こういう装置がもう最近はもういろんな、産婦人科で取り入れられてるんですよね。もしかしたら子供をお持ちの、お子さんをお持ちの方は、あれかって思われるかもしれませんね。もう10年以上前から取り入れられてます。で、その西坂さんがやってはんのはね、その超音波診断をする時のお医者さんと妊婦さんのそのやりとりの、まあ、要するに会話です。まあ、これも日常会話。非日常かもしれへんけど、まあ、会話ですわね。の研究してはるんですよ。で、まあ、彼の言ってることはすごい面白いこといろいろあるんですけどね。その、お医者さんが例えば、まあ、こう、超音波検診の時に使う、こう、器具を腹に当てて、その器具のことをプローブって言うんですけどね。プローブ。まあ、要するに、触ってこう、見るための先ですわね。その先をこう、お腹に、妊婦さんのお腹にこう、ピューッと当てながら、こちら側に背骨がありますね、っていうような、ことを言わはるわけですね。ただ、妊婦さんがそのモニターを見ながらね、自分のお腹見ててもね、わかりませんから、モニター見ながらこう、こう見てるわけですよ。で、こう、ここが、目で、口ですね、とか、お医者さんが言うと、妊婦さんが、はーってこう、分からはるんですね。いるいるっちゅうな発話が出るらしいですね。これ面白いですね。いるなんですね。そういう時、自分のお腹やのにね、いるいるとかモニターを見て言わはるらしいですね。これは面白いとこですね。で、それからまあ、お腹越しに、自分のお腹におるにもかかわらず、その姿を自分のお腹の中ではなくて、まあ、モニター上で、よそで確認してるわけですね。この不思議な世界。よう考えたらこれ不思議な世界ですよね。で、この不思議な世界をね、繋いでんのは、どうも西坂さんの言うことには、そのプローブいう先がね、お腹に当たっていることが重要らしいんですね。僕、これはすごい面白い着眼点だと思うんですよ。つまり、もしね、これが、CT スキャンみたいに接触しない、こう、お腹に接触しないでね、空中でチーッとスキャン、カメラでスキャンして、はい、超音波で検診したらここに赤ちゃんがいました、というような話やと、まあ、目では確認できるんですけども、なんかこう、騙されたような気がすると思うんですよね。なんかこう、まあ、そら、スキャンしたらそらお腹におったっていう話なんでしょうけども、そのお腹におったいう感じがね、その画像からこう、今一つこう、ピンと来ないと思うんですよね。多分ですけどね。 で、その超音波検診診断のなかなか微妙で面白いところは、まあ、最新のテクノロジーでお腹の中が視覚化させる、ビジュアライズされるわけですよね。まあ、その意味では偉い、なんかこう、近代的なというか、現代的なというか、まあ、昔の人が聞いたらなんじゃそれって思うような出来事なんですけども、そこにね、やっぱり触覚が介在してるんですよ、そうは言うてもね。つまりお腹の中を見るためには、その手の延長であるところのそのプローブっていうその機械ね、その超音波を先から出しとる機械は、出すと同時にその超音波をこう受け取って、お腹の中を読み取る機械があって、で、それがお腹をこうずーっと撫でていくわけですよね。撫でていくんです。当然、触られる方としては、あ、今まさにお腹のあの辺撫でられてるわっていう感触があると思うんですよね。で、お腹のあの辺撫でられてるわっていう感触とともに、モニターに、もやーっとした映像が現れるわけですよ。で、超音波診断の画像をご覧になった方は実感されてると思うんですけど、ああいう画像ってね、まだそんな鮮明じゃないんですよね。お医者さんに言われへんかったら、そもそもどこに胎児がおるやらわからんぐらいの、すごいもやーっとした映像なんですよね。それでお医者さんがそのもやーっとした映像を、ここが目とか、ここが鼻とか、ここが口とか言うてくれはると、なんかだんだんそういうふうに見えてくるっていうのは、なんかこう、謎解きパズルみたいな、すごいもやっとした映像なんですよね。で、ですから、そこでは、画像自体の手がかりはすごいもやっとしてるのに、そのもやもやを、お医者さんがこう、刺して言い当てていく。それだけじゃなくて、その自分の触感から、今まさにその画像が現れつつある、そのことを体感できるんですね。この触感と画像とお医者さんの言葉の3点セットで、妊婦さんは言うたら、自分の子供が、ああ、このお腹の壁の内側におるんやな、っていう実感を多分持つんじゃないかと思うんです。これすごい微妙な作業ですね。で、僕はやっぱここに触覚が関わってるっていうのはすごくね、重要やと思うんですよ。触覚いうのはね、目と全然違うんですよ。目ってね、割と空間的でしょ。つまり、例えば目の前に絵があった時に、目っていうか視覚っていうのは、一挙にその絵をパッとこう把握するでしょ。まあ実際には、一挙いうかちょっと時間かかってるんですよね。それで僕らはその時間を感じないぐらい、バーンと、ああ、見えたっていう形で、一挙に把握するでしょ。でもね、触覚はそうじゃないですよね。もちろん針の先を触るときは、あ、針の先、終わりですけども、例えばもっと面積のあるもん、形のあるもんを触るときに、僕らはね、一発、ポンとこうボタンを押すみたいに触っただけでは、それは何かわからないです。やっぱり形がわかるためには、まあ似たような圧力で、そこをまず面をシューッと撫でてみないといけないですね。撫でてみる。撫でるとき僕らの指の先何してるか言うたら、撫でながら、あ、ここは同じ力で押してんのに手応えがある。ない、ある、ない、ある。と、こういう、ないあるないあるないないないないあるあるあるある、こういう感じをずっとスキャンしていくわけですね。で、面白いことにこの指先はですね、そうやって時間をかけてこう撫でていくと、このないないあるないないないあるあるあるあるあるないないないない全然ないというこの手応えを頭の中で形に変換していくんですよね。これすごくないですか？目のやってることに比べたら全然違うじゃないですか。目っていうのは空間を一発で把握するのに、その指先とかその触覚っていうのは、こう、面を吐いていくその過程で、だんだんだんだん形が分かっていくんですよ。一発じゃなくてね、だんだん分かっていくんですよ。このだんだん分かっていく、しかもね、面白いことに、 人が人を触るともっとおもろいんですよ。人が物を触ってるときはね、触ってる側が一方的に、でこぼこしとるな、柔らかいな、硬いな、手応えがないな、とこう一方的に思ってるだけでしょ。だけど、人が人を触ると、もちろん触る人も、手応えがない、あるあるある、硬い硬い、柔らかい柔らかい、硬い硬いって思ってるけど、触れる方も、リアルタイムで、柔らかい、硬い硬い硬い硬い、柔らかい硬い硬いって思ってるんですよね。裏表なんですよ。それから人が人を触ると、触ってる人だけじゃなくて触られてる人も同時に同じことがパッと感じられるわけですよね。時間的に、時間を追ってね。これすごいことですね。視線でそういうのわからないでしょ。視線で、私のあそこを今あの人は見ているっていうのを正確に分かるもんだ。これかなり視線を分析せなきゃいけど、そんなに僕らね、人の視線からね、あの人はこうピンポイントであそこを見てるっていうのは分からないですよね。視線ってそこまで鋭くないですよ。なんとなく私を見てるなぐらい、あるいはいや私の胸見てるわ、やらしいわとかねぐらい、私の足見てるわ、見んといてとかは思いますけども、非常にアバウトでしょそれってね、範囲指定がね。例えば私の足見てたでしょとか、こう、反論しても、なんかその近くにある、なんか別のもの見てたんですとか言うたら、言い逃れができますよね。できます。けども、触る、触られるの関係やと、この言い逃れ聞かないですね。私のここ触ったでしょ言うたら、もう、それは確実にそこ触ってるんですよ。私のお腹触ったでしょって言われても、そのお腹の近くにあるね、その向こうの鼻触ってたんです、お腹やないですって言うても、もうこれ言い訳聞かないですね。なんでしょうね。つまり触る触られるっていう関係はそれぐらい触ること触られることの関係がピタッとこう寄り添ってるんですよね。寄り添ってるんですよ。だから誰かを触ったり、逆に誰かに触られたりした時に、その今この触られてる時間のこの流れ、空間の流れ、空間、時空間ですよね、時空間のこの変化、これはまさにこの今触ってる人もあなたも感じてるんやろうなっていう感じがするわけですね。触る方からしてもそうで、今こうやって触ってるこの感じをまさに相手も今感じてるんやろうなと思えるわけですね。この関係がその超音波診断に入ってるんですよね。だからこそ僕らはというか、危うくその超音波診断では一見こう最新のテクノロジーでお腹の中が画像化されているような気がするけど、一方でやっぱりお腹の膜というか、お腹の皮膚っていうものを介してそれが分かってるっていう感じがするんですよね。だからこうお腹の中がこう目の前に明らかになってるにもかかわらず、やっぱりお腹の皮膚があるやん、お腹があるやん、このお腹の壁一枚っていうのは実はすごい大事やんっていうのが超音波診断では結構クローズアップされていると僕は思うんですね。思うか、その西坂さんのお話を聞いてるとね、なんかそんな感じしてくるんですね。これは CT スキャンやったらね、多分なんか身も蓋もないんですよ。つまりその触ってるっていう感じなしに、こういきなりチュイーンってこう画像化されてもね、そのこのお腹の中やっていうよりは、そのCT スキャンいうのは要するに僕らの膜を泣き物にするメディアじゃないですか。たとえ頭蓋骨があろうと、頭蓋骨の中をこうパーンと見るとかね、お腹という壁があろうと、その中をパーンと見るとかね、CT スキャンいうのは、良くも悪くもその壁を透明化する装置ですよ。できるだけ壁なんかない方がええっていう装置ですよね。ピントさえ合わせれば、そのピントのあったところにシュッと行く装置ですよね。それに比べると、その超音波診断っていうのはこうすごいこうお腹の壁 壁ですね。壁があるんだ。その壁に沿って形を把握するんだ。ちゅうのが、こう、わかるメディアですね。まあ、もうちょっと言いますと、助産婦さんとかね、経験を積んだ医師の方っていうのは、手で触っただけで、赤ちゃん、ああ、この辺におるなとか、頭こっちやなとか、背骨ここやなってわかるらしいですよ。さーっと撫でたらわかるらしいです。ということは、当然その、超音波診断でプローブを、こうさーっと撫でるときも、大体、あ、ここは背骨やなと思ったら、その背骨のあたりをこうシューッと撫ではるわけじゃないですか。つまり輪郭を取っていくんですよね、触覚によってね。すると当然お母さんの側にもそれは伝わると思うんですよね。まあ、伝わらへんとしても、なんかこう、この、少なくともこのプローブがなぞってる、この線は何やろう、いうことぐらいはお母さん考えはると思うんですよね。なんかこういう線できはる。で、背骨やって言われたら、あ、もしかしてさっきのこの線背骨やったんや、ちゅうなもんですよね。まあそんなして、とにかく、目で見ること、触ることっていうのが、こう、リアルタイムで統合されていく装置なんですよね、超音波診断っていうのは。良くも悪くもね。これすごい話じゃないですかね。僕最近なんかこういう特に触覚ですね。触覚っていうものが持ってる、こう、特殊性ね。触覚っていうメディアが持ってる、こう、視覚には、とは全然違う、すごい世界っていうのがすごい気になってるんですけど、まあ、またその話は、おいおいしようと思います。まあ、今日はもう長く話しましたんで、この辺で。